私たちは神の御子たる御名とあらかじめ定められている。私たちは神の子供たちとされた。命において神から生まれて神の種族へと再生を通してなりました。私たちは神から生まれ、神の子供たちとして私たちは神の命を持っています。私たちは命、性質において神と同じです。私たちは聖となるべく子たる身分へと神聖なる性質を持って命でもって、神のとなりました。神の命と性質によって神となり、神格によってではなく命と成長によって神となりました。父なる神が私たちを聖なるものとなるべく子たる身分へとあらかじめ定めた。エペソ人の手紙の1章の4節と5節、文法によると、神、父なる神は私たちをあらかじめ、子たる身分へと定めている。それは、新約の中心の啓示、中心思想、そしてまた、ここに神聖なる、子たる身分、それが神聖なる神のエコノミーの中心として、述べられています。新約の神の啓示の中心である。ここで二つの部分から見ます。エペソの一章の四節と五節から見ます。ヘブル人二章の十節と十節から見ます。一章の四節と五節、エペソ。私たちは、子たる身分へと至るように、聖とされると。それは、アントゥという前置詞ですけども、それは、何々へと至る。何々の結果を、へと、到達すると。ですから、性別、聖となる性別というのは、神の子たる身分へとなるためです。ですから、今日、私たちはこのウィーケンドに、神が行っていることは、私たちを、息子化していることであります。ヘブルの2章の10節と11節。彼は私たちの救いの著者である。私たちの救いのキャプテンである。そして多くの息子たちを栄光の中へと導きつつある。それは有機的な彼の救いの手順を経てつ。それは息子化すること。栄光、多くの栄光、栄光の中へと多くの息子たちを導いている。そして性別するもの、性別されるものは皆一であると。キリストは私の救いのキャプテンで、それで栄光へと導いていますけども、私たちを性別することによってそれを行います。ですから性別というのは、神が私たちを栄光へと導くための息子化であります。それはその例の性別によってです。この本も書物、私の交わりがこの本からやっている。この書物のタイトル、手順を経た31の分与の結果、これは有機的なキリストの体を結果として生み出します。そして、超越したキリストを伝達することの結果、出てくるのが有機的なキリストの体です。まず第一に追い求める性別というのを見ます。ルカの15章、ルカの15章、ここに3つの物語があります。この1つに注目しますけども、それは女が失われた銀貨を探している。彼女は、ほうきを持っている、吐いている。そのある女が家を吐いて念入りに探さないだろうかと。この失われた一枚の銀貨、それはちょうど 法と息子がはその失われた一枚の銀貨ですけども、それは霊によって罪人の状態を暴露し、真の状態を見せます。それは再生される以前にその霊が働いて私たちの中で照らし、そして明かりを与えて真の状態を見せることをします。そして女が家を吐いているということは、その霊が罪人の内側を清めつつあることを表します。法と息子を見ると彼は豚、豚に餌を与えていましたけども、ルカの15章の17節はその霊がの性別の追い求める性別の働きの結果です。我に帰ると言いますか、私たちはみんな再生されていると思いますけども、ここで、まず第一にその探し求める霊の性別が起きました。そう、ある日目を覚まします。どこに自分がいるのか、位置づけられているのか、人間生活で何をしているのか、それはその霊の中で、まだ起きること。ヨハネの3章の6節、霊から生まれるものは私たちの霊、ミングルされた霊です。ローマ人の手紙、3章の16節は、霊がご自身が霊の中で明かしてくださる。私たちは神の子供である。私たちは栄光から栄光へと霊なる主によって作り変えられる。私たちの魂の中の作り変える霊というのがあるんです。栄光化する霊というのがあるんです。それは私たちの体の中の、ピリピの3章の21節、私たちの体というのは罪に満ち満ちた、恥じる体であると。しかし私たちは、キリストの栄光の体へと同型化されることができます。そして私たちの体はキリストの栄光によって満たされます。そして私たちのは霊と魂、体によってキリストと全く同じになります。そして完全にキリスト化されます。私たちはまだ眉の状態にある、存在ですけども、腸になる前の存在ですけども、いくつかの具体的な実行上のポイント、どのように私たちが生物化されるかという点を述べたいと思います。それは異なる身分のためですが、エペソの1章の4節を見るならば、彼の中で、この世のもとへ、地のもとへが座る前から、定めていると。選んで、愛の中で、しもしわのない聖なるものへと至るようになるようにと、選ばれている。私たちは主イエスとの愛の中にいます。私たちは主イエスよ、私はあなたを愛しますというためです。エペソの一章の4節のノート7と、愛というのは選ばれた民を神が愛したその愛によってです。この愛の中でこそ、そのような愛の中でこそ、神に選ばれたものは彼の御前に清くしみもしわのないものとなります。そして神聖なる愛が私たちを注入し、それによって愛し返すようになります。そのような愛の状態の中で神によって神と法はされて、生となり、傷もしわもないものになり、彼と同じようになります。私たちは答えの無名と性別されますけれども、それはまだ起きつつあります。私たちは、極めは弟子を愛せねばなりません。第二のことを、私たちは学びつつあることは、私たちは存在全体を、私たちの霊の中の霊、一日中いると。 私たちはそれから誰も卒業しているとは思いません。ローマ人8章の4節によると、私たちはミングスだった霊に従って歩むことをせねばなりませんけども、それは一日中それを行うということ。詩歌の493番、主よ、どのように霊を活用すればいいか教えてくださいと。あなたの霊の中で私が生き歩むことをすることができますようにと。そのような実際の中に私を導いてくださいと。さて三つ目の方法、性別されること、聖句を読むということ。聖たち聖書から休暇を取らないでください。聖句を読んでください。そして聖句を開くフットノートを読んでください。第一ペテロの2章の2節によると、神の清いミルクをの求めなさいと。ヘブルの5章の14節、御言葉の堅固な食べ物というのが出てきます。マタイの4章の4節、悪魔に主イエスは語りました。こう書かれていると、人はパンのみで生きるのではなく、神の言葉ばか口から出るあらゆる言葉によって生きるのであると。四つ目、こたる身分と性別される方法は、霊的な語り出しに耳を傾けるということ。啓示録の2章の7節、啓示録の2章と3節は、誰でも耳のあるも聞く耳のある者は霊が諸教会に言うことを聞くがよいと。このウィークエンドにその霊を語ることを、ね、注意を払う必要があります。諸教会にその霊を語ることのに耳を貸す耳を与えてください。御言葉の中での水の洗い清め、キリストによって私たちが美化されます。エペソの5章の27節、傷もシワもない紹介へと私たちがなるためです。詩編の119編、あなたの御言葉を開かれることは命を与えると。そして、理解を単純なものに与えると。御言葉を開くということが命を与え、理解を単純なものに与えると。神聖なる光を委ねられたものであるということを、私たちがそうであるということを示します。私たちに光を与え、私たちの心、霊に光を注ぎ、そして私たちにとって知恵と啓示となります。5つ目、こたる身分へと性別化される5つ目の方法。集会へとやってくるということ。あなた方は集会にいることを幸いに思いませんか？集会にやってくると、こたる身分と性別されます。詩編の75編、73編、詩人は非常に混乱します。邪悪なものが繁栄していると、彼は苦難を受けているのにと。16節で、私はこのことを理解しようとしたときに、私の目には非常に厄介なことであったと。しかし17節で、その時まで私が神の聖女に入る時まで、その時に私はそれを理解したと。神の聖女というのは私たちの霊であり、私たちの紹介であり、そして紹介の集会、そして特に勤めの集会を表します。そして支援の終わりの頃には、天にあなた以外何を持つでしょうか、地上であなたが誰を願うでしょうかと。私こそ心の岩であると。そして私の永遠の分け前であると。ですから集会にやってくる時、あなたは神聖なる啓示と説明、あなたの自分自身の持っているあらゆる問題の説明を知ります。 あなたが問題を持っている時の集会に行けないというのではなくて、問題を持っている時こそ集会が最善の場所です。6つ目は、集会で神言予言するということ。集会において主を語り出すということ。私たちは主のために語ると、第一コリントの14章の4節の後半ですが、第一コリントの14章の4節は、神言予言する者は紹介を剣道すると。31節では、あなた方みんな一人ずつ明かしすることができるのだから、それによってみんなが勇気づけられ、みんなが照らされる。巫女の分与の結果、神の永遠のイコノミーの成就のために、神聖なる聖、私たちはキリストによって頭へと釣り上げられます。そして彼は神聖なる三一の要素と全体として、働きます。そして体を立て上げます。体が立て上げられた時には、キリストは、実行上の頭となります。そして3番で、私たちを命の要素としてのキラシによって、キリストによって作り変えます。そして私たちを彼個人の所有物とします。主よ、私を頭と釣り上げてくださいと。私たちはそれ以前は逆さまの状態であった。私たちは、私たちは以前は逆さまに存在する存在でしたけども、正しい位置へと向きを変えられました。コロサイの2章の19節、頭をしっかりと保っていると。そしてそこから全ての体は出て、神の成長によって成長すると。頭をしっかりと保つということは、親密に頭へと結合することであると。私たちがキリストの光のもとに生きるとき、神、その霊なる神、神が分与される結果として起きるのが印象を押すということ。 2番、神が私たちの修行物、修行であるということを保証として、神は、神の神の、証印が押されるとき、インクが神にスタンプとして押されますけども、そうするとインクと神は一となります。そのときに神は神ご自身を私と共にミングルしていることになります。そして、証印と神が一体化します。押されれば押されるほどインクがそこに記されます。そして私の名前エドマークスというのが出てくると思いますが、誰かが私に、中国語ので漢字を書いたも、ハンコをくれました。私はそれが何と言っているか分かりませんけども、とにかくそれでハンコを押します。インクによって私たちは浸透飽和されます。それがその例ですが、李兄弟の証、ウォッチマン2に関して赤の証があります。私はウォッチマン2と18年間直接働きました。この18年間、7年その間、 通信を続けました。彼は2歳上なだけです。何が私たちを共に、異議を唱えることなく保つことができたのか。ウォッチマンに巨大は投獄、投獄されたときに、私たちの李巨大が亡くなってから17年経ちますが、まだ私たちは彼の言葉を語っています。二兄弟と私をこのような位置の中に保ったのは何でしょうか。それは継続的な分与。私たちは、超越したキリストの伝達を経験してきました。承認をするそのような霊の分与によって私たちは位置に保られました。その位置を命を与える霊が私たちを共に承認をしてくれました。李兄弟が二兄弟をこのような承認をする恵みの霊が保ちました。それと同じように私たちも李兄弟とそのような位置の状態を保たれます。4番、神の大いなる力が私たち信じる者、そして召喚に対して伝達されるというのに。A、パウロは知恵と、啓示の霊を私たち得るようにと祈りました。それは復活の力、昇天の力、服従させる力、釣り上げる力。この4倍の、40のそのような力が召喚に与えられました。そしてこの超越するこの力は私たち信じる者へと与えられていました。I believe と私もまた信じますとみんなで言いましょう。B、 私たちに信じる者に対してそして召喚に対してということはその力、最中の神が追い越され通り越したことは私たちの中へと与えられ継続的に伝達されつつあります。そして正常なる紹介生活、そして彼の豊満である有機的な全豊満があります。私たちが、神聖なる伝達ということを言ったときにはそれがキリストの体を形成する結果となります。ペンタコステは神聖なる三一の働きでしたけれども、この回復がこの国にやってきたときには4倍の、働きでした。その超越したキリストの伝達がゆえに今も私たちはその中に保たれることができます。手順を得た三一の分野の結果を出てくるもの、それがキリストの体の建造ですけど、教会がキリストの有機的な体、つまり全ての中、全てを満たす方の豊満であると。彼はそれで祈りました。知恵と啓示の霊を彼の中に与えてくださいと。李巨大はこの本の中で、1、2ヶ月この祈りを祈ってみてくださいと命じていますが、父はあなたに与えるかもしれないという言葉がある。父が知恵と啓示の霊を賜ってくださいますように。私たちには、霊がありますけれども、私たちの霊を彼の賜物、贈り物としないようにする必要があります。 私たちはこのように祈るべきです。私には知恵と啓示の霊が必要です。私たちはみんな、知恵と啓示の霊が必要ではありませんか。ですから祈ってください。大いなる賜物としてそのような賜物を与えてくださいと。主を賛美します。メッセージ2のアウトラインにやってきます。紹介が有機的なキリストの体、すべての中にすべてを満たす方の本末、すべて命の問題、これは組織の問題ではなく有機体です。組織においては命のないものがありますけれども、有機体と言ったときには命に導いたものを表しています。この段は命がありません。ただ単に命のない多くの木が組み合わされてできたものです。しかし生ける人というのは組織ではなく有機体です。彼は多くの死体からなっていますけれども、すべては有機的に結合されています。ですから、紹介というのは、命のない組織ではなくて、命に導いた有機体。ローマ書の一番をみんな読みましょう。キリストの体としての紹介は、絶対的に有機的であり、命に導いており、何も組織的なものではありません。私たちの何かは、誰かがこの特別集会を誰か組織化したんではないかと。組織、紹介の中で第一コリントの14章は、紹介生活、紹介というのは秩序的でなければならないと言いますけれども、組織的、秩序的であるということは組織的であるとは限りません。私の体、もし健康的であったら、私はここに正常なる純秩序で立つことができます。私はしかしながら何か健康上問題があったら、崩壊してしまいます。組織というのは聖職者階級、啓示録の2章にあるニコライ州というものによって表されて、そのようなものによって、コントロールされるかもしれません。もしそれがあるならば、紹介は堕落の中にあると言います。紹介というのは、紹介の行政管理というのは長老によって行われている。この A というのも、また、これまたポイントの A で見えますけども、命のもの、神聖なる命の成長の現れに従って有機的に表されます。それは組織化とは関係ありません。使徒行伝の14章の1節、人たちは個々の都市に、の個々の紹介に、長老を任命した。彼らは紹介の経営、あるいは聖書のことで、学位を持っているからといって外側から雇われるものでもありません。比較的に、円熟しているかもしれません。この紹介は、1年未満であるかもしれません。ある状態では、ある兄弟は、長老であるかもしれませんけど、別の地方に行ったら長老でないかもしれません。以前彼は長老であったからといって、今は長老であるとは限りません。そのような、一段、 一旦長老になったら永遠に長老であるということはありません。長老の、任務というのは教会を牧養すること。教会がもし、もっと円熟した生徒たちでなっているならば、もっと円熟した長老が必要です。使徒行伝、使徒パウロは、教会というのは、耕された土地であると、農場であると言っています。三章の九節、第一コリントだ、は言っています。耕された土地というのは農場のことです。それは命の種に導いた場所です。神というのは神が耕した土地です。第一コリントの3章の6節、何人かは植木を植え、何人かは水をまいたと。しかし神が命を成長させると。ですから教会というのは命に導いた建造です。私たちは神の建造であると。この建造という言葉さえも有機的なものです。エペソの2章の21節、この建造というのは主の中で、聖なる宮へと成長しつつあります。成長といった時には生きているものに使われる言葉です。教会というのは、命のない材料で建てられた建物ではありません。教会に行こうという表現が使われますけれども、教会というのは実は命に導いた有機体です。そしてそれは霊の中で神が住まえて発展します。教会というのはキリストの有機的な体。彼こそすべての中にすべてを満たす方。エペソの一章の20節と23節。教会というのはキリストの体。キリストの豊満です。豊満というのはどういう意味でしょうか。この単純な定義づけを見出しました。キリストの豊満というのはキリストの完全全く表現。私たちがキリストの完全な表現になったとき、絵をみんなで読んだらどうでしょうか。エペソ3章の18節、私たちのキリストは無尽蔵の抱負を持っています。何人か兄弟たちはアメリカの食事を享受するのにいい兄弟と、この前列の兄弟たちに立ってもらったら、一目で誰が、アメリカの食事をもっと享受する、した人は誰であるかということは一目瞭然です。他の人にとってあなたはキリストを真に享受しているかどうか見るのは簡単です。あなたがキリストの表現で導いているならば、キリストの教授で導いているに違いない。教会というのは彼の方満だ。誰も、一人の個人は決してキリストの方満を持つことはできません。そのためには、他の人たちと共にキリストの抱負を享受する必要がある。ポイントの B。そのような大いなるキリストには教会全体がその完全なる表現を持つのに必要です。その無限無制限のキリストを表現するためにキリスト全体が必要です。誰もあなたのためにキリストへ享受してあげることもできないし、あなたが他の人のためにキリストを享受してあげることもできません。その時みんながここの分け前を享受したときだけキリストの完全な表具は、表現が見出されます。 A の兄弟 ABC ローマ人の3のローマ数字の3番、それは三一の神の分与の結果出てくるもんで、父なる神、子たる神、霊なる神が分与しつつある。この、これは違った三つの分与でなく、三重の、しかし一つの分与です。三一の神の分与の個々の面は何かを語っています。未知の分与、神の永遠の目的を語り、御子の分与というのは、神の永遠のエコノミーの目的の達成、そして、霊なる神の敵は、その神の永遠の目的の適応を見せます。A。父の分与。それは神の永遠の目的を語っている。エペソの1章の4節5節。この世の地が元が据えられる前から聖となるべく、愛の中で彼の前で、死も死もない、とめないように、神の御心の楽しみに従って、それを行います。そして彼はその楽しみに基づいて目的をしました。それは多くの息子たちが団体の表現を持つためです。多くの息子たちがどのようにして団体の表現を持ちますか？それは彼の分与を通してです。神の選びと神のあらかじめの定めに私たちは目的を見ることができます。私たちは父なる神によって選ばれます。それはあらかじめ聖となるために選ばれても、父が私たちを選ぶということは、私たちを聖なるためにするためでした。あなたは自分が、特別をこう考えます、みんなが特別であったら、誰も特別ではなくなります。私たちは、一般的なありきたりの人として、出発しました。その一般的な状態からどのようにして聖となりますか？私たちにとって聖となるためには、私たちは神の聖なる性質に預かる必要があります。この宇宙で神だけが聖なる聖です。あなたが啓示録の15章の4節、あなただけが聖であると神がたった一人の聖なる方ですから、神を得る以外に私たちが聖になる方法はありません。あなたは聖となると、なぜなら私は聖であるから。第一ペテロの1章の16節、私たちが父なる神の聖なる聖書に預かるために、私たちは彼の聖なる聖地を私たちの中に分け与えることによって聖とします。第2ペテロの4章、1章の4節は、私たちが神聖なる聖地に預かるものとなると言います。神聖なる聖地に預かるということは、私たちを彼の聖地において神と全く一緒にします。B。これは、性別するということ。それは、神であるように私たちは他のものから分けられる。性別というのは、私たちは聖とされる手順です。私たちは性別されるために、2つの重要なことがあります。私たちには分離が必要です。そして2つ目、括弧の2は、私たちは神を愛しこの世を愛さない。どのようにしてですか？それはこの世から分離されて、真理の神の言葉によって分けられる。この世に従って聞かざると。誰でもこの世を愛する者は、御父の愛はその人の中にはないと。第一ヨハネの2章の15節は、この世と訳されているのはコスモス。つまりサタンがこの地上に設定した、この世のシステムのことを言っています。 この世を乱すのに、インターネットを見れば分かります。ソーシャルメディア私たちのポケットの中にあります。このスマートフォンというのが数年前に出てきたばかりですけども、兄弟姉妹たち、もし注意深くなければこの器具を使ってこの世全体というのが私たちに道を持ちます。肉の欲を私たちにかきたてます。指先の動きだけで、買いたいものを全部買うことができます。命の虚しい栄光、もし私たちは神を愛しこの世を愛したくなければ、まず第一に私たちはこの世から分離される必要がある。真理の神の言葉によって分離される必要がある。ヨハネの17章の17節、あなたの言葉が真理であると彼らを性別してくださいと。17章の背景から言うと、私たちはこの世にいてもこの世のものでないかもしれません。性別されるということはこの世から分離されるということ。それはただ単に地上ばかりでなく性格上もそうでなければなりません。神の生ける言葉が信者たちの中で働き、何でもこの世的なものから分離します。ここにある重要なフォクトラというのは、この世から分離されるためには私たちは神の御言葉によって信徒保護される必要があるということ。第二に、この世を愛さずこの時代に従って、着飾ると。そのために思いが更新される必要があります。私たちの中に、存在の中に新しい要素が持ち込まれる必要があります。いつでも祈り読みするときには、私たちはこの世から自動的に分離されませんか？新しい要素によって、浸透法はされませんか？これは御言葉の中の水の洗い清めによって洗い清められると。これはエペソの5章の26節。私たちはそのように御言葉の中の新しい要素によって、浸透法されます。括弧の2、浸透。私たちは神へと提示し、神によって浸透を壊される必要があります。聖なる聖地が、永遠の命へ至るようにと私たちに浸透を壊される必要があります。ローマ人への手紙、ロシク章の19節、性別へと至るようにと私たちは清められる。どのように私たちは義へと自分の死体を提示すればいいでしょうか。主よ、私の目をあなたに捧げます。それにと私が不注意に物事を見ないようにと。主よ、私は自分の耳を与えます。それと私は噂話に耳を貸さないようにと。私は思いをあなたに捧げます。それによって私が正常不正常のことを考えないようにと。私たちの口、私たちの手、私たちの足、どこに行く、出かけていくか、個々の体の死体を主に捧げていく必要があります。私たちの内側にある永遠の命であるキリストが、彼ご自身で私たちの内なる存在を浸透を保護します。再生の洗い清め、精霊の更新を通して私たちが新たにされればされほど、栄光から栄光へと私たちは霊なる主によって作り変えられます。2番をみんなで宣言します。私たちは父なる神によってあらかじめ定められている。私たちは 声のたる身分へと至るためにあらかじめ定められています。これは養子に取られることによってではありません。産み落とすというためには、父なる神が彼の命を私の中に分け与えて息子とするというそのような暗示があります。父は私の中へとそのように命を入れます。神の命が私たちを神から生まれたことによって、再生を通して、私たちを神と同じします、息子化する、3部分の存在全体を彼と同じにします。命によって同じします。いかると再生を通して私たちは神聖なる種族となります。第一ヨハネの3章の2節、私たちどうなるかまだ現れていないと。私たちは再生されましたけども、他方では、息子化される長い過程に置かれています。それは私たちが、完全に円熟した神の子になることができるためです。その性別の手順を通してです。ローマ人の8章に従うと、このことは、3部分全体を命にすることによって、探し求める性別、それから再生する性別、そして魂の作り替えとしての作り替える性別というのがあります。そして私たち死ぬべきからさえも栄光化する性別によって作り変えられます、変貌します。これは神聖なる性別、これは神のエコノミーの中心でもあります。性別なること、性別する言葉が私たちの中に主イエスは徹底的に愛するものでなければなりません。一日中ミングされた霊によって、行動する。聖句の中に入る。その霊が語ることに耳を貸す。私は仲介に来る。私たちは仲介において予言する。エペソンの一章というのは、驚異的なビジョンを掲示しています。三一の神の三一の分与というのは、キリストの体としての懲戒という結果をもたらす。クリスチャンの主な人たち、大多数は、三一の神の勉強というのを驚異的なポイントとして勉強しますが、私たち回復の中にいるものは、愛知の神というのが手順を経て完成されて、命として三分からなる存在の中へと分け与えます。キリストの体としての彼のキリストにおける拡大された表現として紹介を生み出す。もし私たちが日々祈るならば、自分の霊的さの前進のためなく、でなく、キリストの体の健全のために祈るならば、兄弟姉妹たち、私たちにと認識する必要があります。この私たちの永遠の分け前というのは、手順を経て完成された三一の神を永遠に享受する、分野を享受するということ。そして私たち三分目からなる存在が、この有機体、三一の神の有機体となることができる。御父は聖なる聖地を私たちの中に分与し、キリストの体の主体とする。7節から12節は、 有機的なキリストの体としての紹介とは、御子の分与、そして神の永遠の目的の成就のことを語っています。パウロはまずキリストの贖いがあるとまず言い、それから、時が満ちるにつれて全てのことが達成される。神聖なる三一の要素によってでそれが起きる。神のエコノミーにおいて彼らは分与することができる。私たちを分与している、それはキリストの体が建造されるためです。キリストが実際的に頭となるためです。サタンの反逆が故に、人の堕落が故に、サタンは死の要素を被造物全体に注入しました。その結果、宇宙全体は崩壊の山となりました。しかし主を賛美します。神のエコノミーというのは、全てのことをキリストの中へと保つということです。それは彼らが起こされるため、乾いた骨がバラバラになっているのを見ますが、しかし、彼らは起こされお互いに結合し、そして一つの軍隊へとさえなりました。それはキリストの中へと頭として釣り上げられることを表しています。主よ、あなたを神聖なる命の要素として分与してくださいと。それによって私たちは起こされます。そしてキリストの体の死体仲間と一緒に立て上げられます。個人キリスト個人だけでなく、団体のキリスト、つまりキリストが頭として、信者たちがその体の主体として共に立て上げられるとき、団体的な一つの表現があります。命としてのキリストを受け入れ、そしてこの命を成長させることによってのみ、立て上げられます。体が立て上げられます。エペソ人の中では2つの神的があります。全てのことが頭と釣り上げ中に釣り上げられるということを早めるか遅くするかの選択があります。もし私たちが命の成長を日々促さないならば、そのキリストの貸し、キシロのか、キシロの、団体の表現が立て上がることが早められます。恵みを私に多く与えてください。それによって私は、頭として立て上げる体を通して、この宇宙全体のことを、素晴らしい秩序の中にもたらしてくださいと。さて3番。あがないの中にあるキリスト。から、命の要素として神ご自身を私たちの中に分与します。そして、その私たちを神の個人的な所有物とします。私たちは神の私業として定められていますが、神聖キリストの中にというこの神聖なる要素の中で、神と保護されて神やなる愛御子と神と保護されるならば、私の中でそれが広がり、 私たちは神の資業となります。神の宝とさえなります。これは主がマタイの13章で大いなる高価な真珠を見出す。私たち罪人が、真珠アコヤ貝の中に砂が入ります。そしてそのアコヤ貝を傷つけます。その時に、命の、液、がその砂を、包みます。そして根打ちのないそのような砂をの粒を高価な真珠へと作り変えてしまいます。主イエスよ、あなたの中に十字架につけられたキリストとしてのあなたの中にとどまります。私をいつも、キリストの死へと同化化してください。それによって私が新エルサレムとなることができますように。それは宝の驚異的な宝となりますように。神に達成された目的、その例というのは勝因を押すということは一度限りのことではなく継続的な手順です。エペソの4章の30節は言います。聖霊を悲しませてはいけないと、あなたは体、私たちは聖霊を悲しませないで喜ばせることが重要であると私たちの兄弟は言っています。集会でやっていくとき、あるいは集会の中で機能したときには私たちの魂の中へと押す勝因の霊の働きを妨げます。いつでも私たちが集会で機能するとき、私たちの魂のあらゆる部分へとこの勝因が広がります。内住する霊を本当に悲しませてきたことを悔い改めますと、私たちの必要があります。私たちの霊によって歩み、その霊が顔を上げて私たちに微笑むようにと、この勝因を押すということが私たちを神の宝として作り変えます。私たちが聖霊によって勝利をされれば、それほどするだけキリストの形が私たちの中で生まれ落ちます。第2コリントの3章の17節18節、心を主に向けるとき、活用するとき、私たちは同じ形へと作り変える。これは どのようにしてこの南カリフォルニアの5000人からなる人たちが一つの位置の中に入ることができるでしょうか。違った文化、違った国民性を持っています。違った民族から来ています。しかしその承認をする例によって私たちは信徒を保護されます。そしてキリストの栄光なる形を持つに至ります。その例によって承認される最善の方法は主の皆を追い求めること。第一コリントの、3章の17節を言って、ヨハネの4章の26節を言って、私の名に霊御子が精を送ると、その霊を、受け入れとくにはいつもその霊は御子の実際として私たちの中に勝運を押します。主の皆を呼び求めるときはいつでも栄光なるキリストの姿が私たちのそんな中に、印象を押されます。二兄弟が指摘します。 婚約の時に金持ちが与える婚約の指輪のようなものである。その婚約者が自分の夢にはめられたその婚約の指輪を見た途端、結婚した日には私は、この婚約者のすべての資産を受け継ぐんだということを理解します。それと同じように私たちは永遠に至るまで無尽蔵の抱負、キリストの抱負を完全に享受します。私たちは主の皆を呼び求めるとき、主イエスよ、私はあなたを愛しますと言ったときに、私たちは主がいいという、おいしいということを味わいます。そしてまた私たちはイエスは本当に甘いということを経験する。それが私たちの食欲をかきたてます。そして、手順と三長、完成された三長神を炎上します。時がやってきた時に三長神を完全に相続し、私たち三長神の全き味わいを永遠に至るまで持ちます。キリストの有機的な体としての紹介を作り出す。そのような神聖なる三一の分与。三重の分野を提示した後、パウロは、大いなるそのような力を私たち信じる者にと伝達していると言います。死人の中から復活させられ、そして、すべてのものを召喚に与えるべく与えていると。復活したキリストは命を与える霊として私たちを再生し、そして私たちの中に浸透を放し、神の大いなるその復活の力をそのペンタコステの日に、信者たちの中へと伝達しました。リーガーではここで指摘しています。唯一無二の神の大いなる力の伝達というのは、私たちが神聖なる産地、卓越したキリストの伝達を受けるとき、自動的に私たちは A、パウロは知恵と啓示の霊を持つようにと祈りました。復活する力、昇天の力、服従させる力、頭として釣り上げる力に期待していきます。キリストの中に働いてこの大いなる力がゆえに、私たちは頭の体となります。昇天する多結する力として紹介とその力を伝達しました。まず第一にキリストは死とハデスに、を超越しました。彼が死によって保たれることは不可能であると。彼は、地獄そしてハデスを突破しました。なぜなら神の復活する力が キリストはこの地上を超越しました。大きな名を持つ 名前、レーナン、それからヒトラー、キリストはすべてのこのような名前を超越した名前です。理解指摘しています。私たちはすべての大統領、すべての首相、すべての将軍を超越した存在であると。キリストはまた暗闇の中にある暗闇の権威力というのを超越したということを言います。彼は第三の天を超越しました。私たちはサタンに打ち勝つことができました。なぜなら彼は私の足元、私たちの足元にいるからです。信じる者たち、紹介に対してというのは、そのような力が私の中へと取り付けられ、継続を通して、継続的にこの分与、力が分与されていることを表します。私たちは正常な紹介生活するために、神聖なる力が、喜びに導いて、主の権益のために私たちの心をかき立てます。この神聖なる力が、主の回復のために人々を捉えます。この力はまた、神の召喚を起こします。そしてまた最終的に、私たちは信仰の霊を活用してこの大いなる力を信じる必要があります。そしてその力は私たちのものであると、私たちははっきりとしている必要があります。私たちの内側では原子力の力が蓄えられているようなものです。神聖なる無伝達を享受するために、3つの音、まず第一にエド兄弟は言いましたが、パウロの一章で、パウロはエペソの一章で言っています。知恵と啓示の霊を得るということ、それによって、大いなる力超越が何であるかを知ると。私たちはこの祈りを 1、2ヶ月祈り続ける必要があると。すでに私たちに与えた大いなる力というのを見るということ、今やその力が私たちの内側で働いています。私たちは一旦それを見ると違った人になってしまいます。私たちは内なる人の中へと この御言葉の力というのはエペソの一書における40の力を表します。私は外なる人の中に住んでいて、私の思いというのは反逆的だと、私の意思は頑固だと、キリストは私の心に家庭を築くことはできないと、神の極端に卓越したその力を、私たちの思い感情意思を超越して神の計画を達成することができます。道地を私の内なる人へと強めてくださいと。 リクでは私たちに証しを述べてくださいましたけども、多くの流れにわたって、兄弟会に行ったときに、主は彼に生ぬるくなっているということを見せました。そして彼は山に行って、すべてのそのような状態を告白したときに、大いなる力の伝達が彼の中に起きるのを経験しました。クリスチャン生活というのは、この伝達によって生きることができるのであって、知識ではないということをその時に認識したという。毎日少なくとも30分、主と時間を費やし、悔い改め、告白すると。神聖なる伝達、超越したキリストのそのようなものを、超越する力の経験をすることができますように。主は知恵と啓示の霊を得て、大きな、この大いなる力を見ることができるように。そして私たちはこの力が内なる存在へと強められて、キリストが私たちの心に家庭を築くことができますように。そしてまた、神聖なる継続的な、卓越したキリストのそのような大いなる伝達の力が私たちが中にありますように。そして、私たちは、三重のそのような三一の神の分与を得ることができますように。神にの超越した大いなる力。私たちは、そのような有機的なキリストの体の建造、広がりに、を得ることができますように。